1話目からこれ好きだなこの感じって思ってたんだけど、うん、で10話でやっぱりそこを超えてくれたから、うん、めちゃくちゃいいなと思ったんだけど、うん、この面白さって何なんだろうと思って。ちょっとね、うん、まあ、昔からでもそのデビッド・リンチとかすごい好きだし、うん、不条理なもの好きだし、でもやっぱりフィクションとかファンタジーとかさ、
うん、
っていうものミステリーとかでもそう、サスペンスとかでもそうだけど、
うん、
その作り物の作り物の面白さってやっぱその中にリアルが内包されてるってことだ、
うん、
だから、うんうんうんうん、そこに現実っていうのが入ってないとやっぱりすごい薄っぺらい、うん、何でもないものになってしまうから、
うん、どうでもよくなっちゃいますよね、うん、
その構造を解体してる感じはすごくある。
なるほど、うん、
だからフィクション、もしかしたらフィクション論なのかもしれないし、
あ、
リアルというのはどういうことなのかっていうことなのかもしれないし、
うんうんうんうん、
リアルな事象、起こってること、うん、も起こってることを、うん、をあくまでその起こってる事象に対して誠実にものがことが進んでいくわけでも、うん、キャラクターたち、登場人物たちの心情によってストーリーが動いていくわけでもないんだ
よ、うん、
最終的にどっちでもないところに行くんだよ、
うん、
でそこのこのドラマの面白さって自分が見てて面白いと思ったのって何なんだろうと思ったら、やっぱそこのどっちつかずさというか、
うん、
そのそこの中で揺れ動く、どっち、映画とかドラマ物語を見てるときにどっちでも思わなかった感情みたいなところに持ってかれるというか、
うん、
何なんだろうね、あの最後もさ、
うん、
最後もだからやっぱあれで絶妙だったんだと思うんだけど、あのぐらいのバランスでもっとやりすぎちゃうとやっぱどっちかに寄っちゃうんだよね多分ね。
そうですね、うん、例えばこれで本当に呪いがありましたみたいな、悪魔が出てきましたみたいなことになると、なんかああホラーだったんだみたいな、
そうジャンルに集約されるからね、
そう
見方が分かっちゃう、
うん、
絶妙に見方が分かんないところに持ってってて、
そうだからで なんていうんですか、これがまた夫婦関係がちょっと よくなりそうな 9話目があって、うん、まあ、であそこで子供ができて夫婦仲が良くなりましたみたいな着地、うん、もしくは何か やっぱり夫婦仲は良くなりませんでしたみたいな話だと、うん、あこれって倦怠夫婦ものだったんだみたいな、うん、そのこの10話見てきた中でのこれってこうだったんだ、だその伏線が回収されるされないに関わらず、なんかあ見てる人が10話見てきてザ・カースっていうドラマはこういうものだったんだなって納得できる、うん、風になるじゃないですか。まあ、その、あ、ホラーだったんだ。倦怠夫婦ものだったんだ。っていうのが、その納得感を、絶対に納得できないっていう終わり方になっている
。不安にさせて終わる。
不安にさせて終わるって、本当に、ね、今まで何だったんだっていう、着地。だから着地させない、絶対に。
まあ、着地、まあね、この、ビジュアル的にも着地してない。
ビジュアル的にも着地してない。今もね、アッシャーは宇宙を漂って
る。漂ってるよ多分。
うん。
まあだからあとは、その長いドラマとか映画を見てって、
うん、
そのこの映画が描いてる、この物語が描いてる、ここを信じればいいんだ、ここを信じて見ればいいんだっていうところ、うんうんうん、ポイントがやっぱりどっかに見つかると思うんだけど、
うんうんうんうん、
それ。最終的に何も信じんなっていうところにはいってる
よね。そうですね。
だから何も信じさせないっていうところが、うん、もしかしたらこの映画 のテーマというか肝なのかもしれない、うん、
あとアッシャーが捕まってた木からビュンって飛んでいくところで終わってたら、うん、あなんかのメタファーとしての天地ひっくり返りなのかって思えるんだけど、ちゃんとズバーって空に飛んでいくのを映してるじゃないですか。
そうなの。物理的にどこまで行くかを見せる。
そうそういうことによって、そのメタファーとかでもない
ないんだよ。
ザ・カースの世界では本当にアッシャーは飛んでいってますっていうのを
飛んでいってますよ。だっていろいろ警察とかも動いてるしも。
そうあそこを最後まで見せるっていうのがすごいなんか肝な気がするんだよな。ちゃんと宇宙まで行っちゃいましたこの人はっていう。
あとさ、そのアッシャーが飛んでいく木にぶ 捕まってるところでさ、近所の人たちが見ててさ、
うん、
最初にこれテレビの撮影らしいよって言ってたじゃん。
うんうんうん、
だそこはちょっと皮肉とかメタファー入ってるかもしれないね。
入ってますね。
テレビのその、の嘘とか本当とかっていうこととか、うん、ずっとそのテーマもあるもんね。作り
そうですね。
フィクションの、
うん、
あのそういう創作物の、
うん、
あの虚実みたいなこととか、どこまで嘘ついてどこまで誠実にやればいいのかとかっていうこともずっと描かれてるからね。それと芸術も絡んでくるしね。
だって1話目からあれですよ、ダギーがおばあちゃんの目にメンソール吹きかけてます
それでいきなりそれはやるんだよ。
そう、あ、最悪っていうあれでもうあのこのダギーって男は信用がならないなっていうのを一撃で見せてるのはすごい。
まあだからそれがさ、引いてはさ、もうそのザ・カースっていうドラマ自体が信用してはいけないっていう、
う
ん、そうね、うん、でももっと言うとその創作物すべてを信用してはいけないっていう、
いけないっていう
非創作物の話だったのかもしれないね。
うんうんうんうん、
でそれをさリアリティショーみたいにしてやってた人が作ってるわけだからさ、うん、
そう、
俺のこと信用するなよっていう宣言にも見えるしさ。
だそのリハーサルやってるネイサン・フィルダーもそうだし、エマ・ストーンもキャリアの最初はリアリティショースタートらしいですよ。
あ、そうなんだ。
うん、
ふーん、
なんかオーディション番組みたいな
へ
のからキャリアがスタートしてて、でなんかリアリティショーは本当にこういうやらせみたいなことめっちゃあるよって言ってました。
うーん、
なんかあのインタビュー
で、なんかそういう、だからやっぱりこの作ってる3人がの尖り具合とか、あとやっぱそのカウンター、うん、何かカウンターしてやるっていう意識みたいなものがワクワクはさせるよな、すごく、
うん、そうそうそうそう。いやなんか、いや分かんないけど、やっぱこの3人がまず最初に会議で最近の映画とか面白くなくねって言ってるところからスタートしてそうなのがなんかやっぱいいんだよな。なんかみんなさあ考察とか言ってさあみたいな、で人気出たらシーズン2だろみたいな、うん、
で
やってらんねえよなみたいな感じ。
なんかね、その倫理観みたいなものも、
うん、
もうその映画が描く倫理観みたいなものっていうのが一つになってきちゃってさ、
うん、
こういう風に倫理観って描いといたらみんな納得するでしょみたいなものの、
うん、
を外したことをやろうとしてる感じはあるよね。
そう、うん、だ絶対シーズン2できないしね、カースはね、
うん、できないかな。いや、まあ、できないな。やったらちょっと興ざめな感じはあるな。
まあだからアッシャーが宇宙から帰ってくるっていう可能性もなくはない
そうするともうさもう完全にコメディ目線でしか見れないじゃないですか。
そうですね、そうなるとね。
でだからやっぱシーズン2とか続編作っちゃうと、これどうやっても何かのジャンルに集約されちゃう。
うんうんうんうん、
うん、例えばスピンオフでさ、あの呪ってやるって言った女の子を主人公にして描いてもやっぱりホラー的なものになってしまうし、
うん、あのね、キャリー的なね、
うんうん、
キャリーみたいなシーンありましたもんね、なんかあのクラスメートをね、
なんだろうな、このその作ってる人たちの本気度も分かんないんだよな。
そうね、
本気でなんか今の映画とかドラマに対して怒りを持ってそうじゃないんだって言ってる感じでもないし、
うん、
ちょっとバカにしてこれコメディにしちゃおうぜっていう感じでもないし、
うん、
なんかそこら辺も何を目指して何をやろうとしてるのかよくわからないんだよ。
そうなんだよな、不条理やろうぜっていう感じでもないしね。
そう、不条理やろうぜにしてたら多分あそこまで引っ張れないと思うんだよね。
うん、引っ張れないと思う。
やっぱそこまでの9話をきっちりドラマを作ろうとしてないと、
う
ん、
そうそうそうそう、久々にやっぱこの翻弄される快感っていうか、
翻弄されましたね。翻弄されるのが楽しいっていう風には見せてなるね。
やっぱ本当に10話まあ1話ずつ見てましたけど、うん、毎回終わるたびに何これっていうね。
そう、あとさ
思ってたもんね、
時間がめちゃくちゃじゃない、長さ、1話の長さ。
ああ、そうですね、
途中で30分ぐらいしかない回とかあってさ、う
ん、あったあったあった、
俺完全に寝ちゃったなと思ってさ、うん、だいぶ巻き戻してみたんだけどこれ全部見てんなと思って
からない、わからないっていうのは本当に気持ちがいいことだって思いましたね。
そうね、久々になんか考えるの、見てて途中で考えるの放棄しようかなって思ったら、
そうそうそうそう、でもなんか絶妙に考えさせるパートが出てくるじゃないですか。
そうなのよ、
うん、
だしあと感情移入できんだよすごい。
そう、
登場人物に
ダギーも要は悪役じゃないから、
うん、そうね、あの全員悪役でもないではないの、嫌なやつなの、うん、みんな
嫌なやつ
でも、嫌なやつっているからさ、いるしさ、
そうそうそう、
だいたい嫌なとこあるしさ人って。
だからなんかダギーが女の人とご飯を食べてて、うん、その妻を飲酒運転で亡くしちゃってみたいな話をしてるんだけど、
うんうんうん、
酒飲んで運転してるじゃないですか、
はいはい、
でアルコール検査する装置みたいなのを出してきて、うん、ピーってこう赤になって、助手席の女の人はこれやばいんじゃないのみたいな、こう普通の展開だったら、
うん、
ダギーがアルコール検出されてるんだけどそのまんま、
うん、
運転し続けて事故を起こして、はい、その女の人も怪我するなり亡くなっちゃったりするっていう展開なのかなと思ったら、
うん、そう思って見てるよねこっちはね、
思って見てたら普通にダギーはちょっとじゃあやばいから車置いて帰ろうみたいな、うん、えっていう、その
そうでさ、ダギーがそのまともなとこ見せてさ、
うん、
その一緒に乗ってた女の人もさ、あなたすごいいい人だわって、
うんうんうん、
普通だったらあそこで運転やめないってからって言って、じゃあその女の人といい感じになるのかと思ったらさ、その女の人その以後全く出てこない、
出てこない
しさ、
うん、
プラスさ、
うん、
その飲酒運転ダギーがするっていうし、もう一箇所あるじゃない、こんなアッシャー乗せてる、
そう
でその時はさ検査薬で検査したらさアルコール値がいってなくてさ、
うん、
運転し続けるっていうさ、
そうそうそうそう、何これ
この伏線回収何って。
だから伏線でもないんですよ、
まあね、現実にはそういうことはあるって言われりゃあるけどさ、
うん、あるっちゃあるけど、
そこはリアルに描いてますって言われりゃそうなんだけどさ、
あと消防署のトイレのチキンね、
チキンね、あれも誰が置いても分かんないしね、
あれ何なのあれっていう、
だからさもうちょっとダギーがめちゃくちゃに描かれてれば、
うん、
ダギーはやったんだろうって予想はつくし、説明されないでもそういう風な展開で見る方は見れるけど、うんうん、そこまでダギーめちゃくちゃじゃないから、
そう
でダギーは嘘言ってるようにも見えないし、
うん、
だからあれ本当だったら、だから呪いが本当にかかってたのかなっていうとこもちょっと外しきれない、
うん、
アッシャーがおかしくなっちゃってアッシャーが自分で置いたっていう可能性もある、
まあ単純にあと単純にただのゴミっていう可能性もあるしね、
でも誰も置いてなかったじゃん、あの映像、
そう置いてるようには見えなかった。
でもそうなってくると最初に俺が掃除した時にはなかったって言ってたら警察官も怪しいっちゃ怪
しいけど、そうなんですよね。
そうなっちゃうじゃん。
本当にその何なんだっていうのが延々続きますからね、うん、やっぱりね。
ちょっとした何なんだがね。
だホラー的っちゃホラー的ですよね。本当にその J ホラー的ってい
うか。ああ、そうあの演出はそういう演出。
あそこにいた人影って何だったんだみたいなことだから、それは、うんうん、でもそれをホラーにも持っていかないっていう、
そうでさ、
うん、
9話まで見てたらさ、
うん、
なんだかんだなんだかんだいろいろモヤモヤしたし、だけど、うん、よかったねアッシャーとホイットニーっていう気持ちにはなるじゃない、うん、
なるなるなる、
なぜか
そう、 なんだかんだこのリアリティショーも放映されてるっぽいし、
夫婦仲も良くなってね、
うん、これでよ幸せになるんだったらよかったよね、うん、みたいな気持ちにはなるんですよ、う
ん、なんかいろいろ気づいたしねって、
そうそうそうそう、
なるけどならない、なんかだからやっぱりこのドラマの上にある何かの存在を感じる第10話は、
だあそこでだから単純にアッシャーが死ぬみたいな終わり方だったら、
うん、
アッシャーかわいそうじゃんってなると思うんですよ、
うん、
その物語っていうかこのドラマの責任を取らされてるだけじゃん、うんうんうん、アッシャーみたいなと思うんだけど、でもなんかただ死ぬわけじゃないからアッシャーは、その
そうなんだよ、何なんだよ本当、考えようと思ったらいろいろ考えられるんだよ、あのアッシャーが天に登っていったことによって、
そうそう、うん、
あの二人の子供として転生するみたいなことを考える
みたいなね、うん、なんかそうだ本当いろいろ解釈しようと思えば解釈できるんだけど、うん、その
でもその解釈が一体何なんだっていう、
そう解釈したところで何なんだっていう、
あのさ、アッシャー的な気持ちってある、うん、自分の中に、
俺が悪いわけじゃないだろみたいな
やつですか、あの感覚、あの周りから周り、あの要するに周りとの 周りの人と自分のこの感覚がアッシャー、うん、アッシャーってさ周りはすごい見てるじゃん、うん、
見てる
で気にしすぎちゃって先回りして、うん、余計な思考に陥ってるじゃん。
そうですね。
であの感じはまあ俺にもあるし多分みんなあるんだろうなと思うんだよね。
あるでしょやっぱその、うん、なんていうんですか自分はあまり尊重されてないんじゃないかとか、
うん、あとまあ自分がダメなんじゃないかっていうのが思っててとか、ね、でも、うん、さそう思っちゃうと生きていけないから、うん、自分がダメなのは分かってるけど周りのお前らも悪いだろうっていう、うん、とこに落ち着くっていうかさ、
うん、
でそこら辺のバランスの取り方だったと思うんだよねみんな、うんうんうん、どうやって生きていくかってだからアッシャーの気持ちはすごくよく分かるし夫婦関係においてもあのバランスだとは思うけど、うん、大体の夫婦関係ってあの関係性だと思うのよ。
はいはいはいはいはい。
なんなんだろうね大体やっぱあの世間的には旦那の人の方が今までは上って言われてたじゃん社会的には、
うんうんうん、
で奥さんが家庭を支えてみたいな感じの構図になってたけど、
はいはい
はい、実際はこれまでも別にそうではなかったじゃん、うん、実権を握ってるのは奥さんで
とかね、う
ん、で、うんうん、奥さんが旦那を立てることによって旦那が世間的には一番上にいるような構図になってたじゃん、はいはいはい、だから、
うんうん、まあ、それが良しとされて
たから、ね、大体の夫婦の構図ってあれだと思うんだよこのアッシャーとホイットニーの関係性だと思う、ね、だから旦那は卑屈になっていくしどんどんであの奥さんは増長していくしっていう話になってそこの一個の答えは出してるよねこのドラマ 9話で。
なるほどね、
うん、今までのその、うん、とその構図はあるけどその構図はもちろん あるけど奥さんがお旦那をこういうふうにそういうふうに見るのも世間があのお前をこういうふうに見るのもそれはお前の気づき一つだぞっていう答えは出してると思う。
だからその強制的に自分の姿を見せられたわけじゃないですか、うんうんうん、そので本当はこう思ってたからっていうのをガンって見せられたことによって、うんうん、その気づかざるを得なくなるみたいなね、うん、アッシャーはずっと本当はこいつらどう思ってんだって思ってるわけじゃないですか、うんうんうん、本当はこいつら俺のことをバカにしてるんじゃないかっていう不安が常にある人だから、うん、やっぱあ本当にやっぱりバカにしてたんだっていうことが分かったことによってちょっと逆に安心するっていうか、
うん、で あの分かってはいたんだよねで認めていなかったの、
うん、認めていなかった、うん、
認めることによって解放された
そうですね。
で多分アシアとホイットニーはさ恋愛して結婚してるわけだから、
うん、
多分結婚する前ってああいう関係性だったんだと思う9話の時みたいな。
なるほどね、
うん、でやっぱ結婚ってなって夫婦ってなって旦那と妻っていうその関係性になることによってあれになっていくんじゃないかっていうふうに俺このドラマ見てて思ったんだよね。
はいはい、まあ、あと一緒にビジネスやったりする
そう、それもでかいよな。そうかも
しれないですよね。
でさ、
うん、
多分ビジネスの才能ってあの夫婦別にそんな差ないじゃん。
ない。
どっちもビジネスちゃんとできてないじゃない。
いや、なんならだから別にアッシャーの方が堅実ですよ。
そうだよね、お金のこととかちゃんと考えてるし、ね、
そうそうそうそうそう。
だからそうなってくるとやっぱあの、うん、単純に才能とか、うん、性格とか、うん、そういうことを抜きにして、うん、あの立場っていう構図だけで、うんうん、あれができちゃうんだなっていうのはねちょっと見てて思ったんで。
そうね。でそれをなんかこう無責任に介入してくる第三者というかギーが入ってくるとより訳が分かんなくなる、
う
ん、
でそれはさ確かに両親とかさお互いの両親とかでもあると思うし、うん、友人とかでもあると思うし、あとはだから仕事一緒にしてるからね、うん、仕事の関係者とかっていうのもあるわ。だからそこら辺めちゃくちゃ緻密に描かれてるよね。
自分でね気づいたことによって解放はされて、うんでうまくは言ってるんだけど、うん、でもやっぱあまりにも解放されすぎるともうそのよるべがないっていうか、
あれアッシャーが解放されすぎた、
解放されすぎたことによって
重力さえも、そうそうそう重力さえももうあれしちゃったってことなの
っていう感じもありましたよね。
あれさ俺さその ハリは割と天地が逆になったって解釈してたけどじゃん。
うんうんうん、
俺割と重力から解放されたっていうかあの見方だったんだよね。
なるほどね、う
ん、なんかその世界に縛り付けられているものが全てなくなったからっていうことなのかな。
なるほど確かに、
まあ、そう考えればそう考えられるけど、
だから要はホイットニーは世界との
接点があるわけ
です、まだ社会、
そう、社会とつながっている
けどもう、うん、そのそこから解放されすぎちゃった
ということ
アッシャーは
解放されすぎちゃってもよくないよってこと。
いやなんか俺それあると思うんですよね、その、 あの悟りを開きすぎると死ぬしかないっていうか、
う
ん、
あそうだね、
あそういうのあるじゃないですか、うんうんうん、そのエゴとかを一切消し去って、うんうん、
生きてる意味が
欲、そう欲とかを全て、うん、もう何もいりませんみたいな状態になると、うん、なんか
まあ確かに生きてる意味ないもんね。
まあでそれって多分悟りではあると思う、別にいつ死んでもいいしみたいな、やりたいことも別に特にないですみたいな状態が本当に実現するとすれば、うん、それって別にもうなんか死んでもいいっていうか、
それの映像か、
それの映像か
あの悟りを開いて全てがうまくいって、うん、幸せを感じると重力は解き放たれる、
重力は解き放たれてしまうで例えば女性の場合子供がいるってことになると、
うん、責任もね、特に
そうは言ってられないです、うん、全くね、
そこに子供がいることによるリスクっていうのはあるもんね、必ずね、
だからみたいなことも言えるんだけど、
とはいえですよ、とはいえ、そうだってアッシャー別にそんなに悟り開いてない感じじゃないもん、
悟り開いてない、そう
あのくらいのことで悟り開けてたらさ、それまでのさ生活が大変すぎるよ、うん、本当にそこまで大変じゃないから、
いろいろ考察したところであの10話の映像を見たら、うん、どうでもよくなるっていうかね、
そうね、うん、その力はすごくある、うん、
その力がありますよね、唐突なんだよな本当に、
確かにな、だから久々にワクワクして、
うん、
あの久々に次が気になって、あの止めたくない気持ちにはなったの。
いや本当ワクワク、緻密、感情移入、
そう、そこに共感が入ってないのがすごくいいと思う、うん、このドラマ。
そう、共感はできないけど感情移入はする、
そうそうそう、で嫌な気分、そして最後に嫌な気分になる、
嫌な気持ちになって最後予想だにしてないところでびっくりするっていうこれ全部私が好きなものが全て入っているって気はするんだよな本当に良かったです、ザ・カース、
良かったね、確かに不条理とか、
うん、
そのデビッド・リンチ的なわけわかんなさとかをすごく分かりやすく見せてくれてる感じはある、
うん、そうだってデビッド・リンチの映画で感情移入はしないじゃないですか、
しない、うん、しない、あの感情移入しないのはデビッド・リンチのは良さなんだよね、良さっていうかすっきり見れるというか、デビッド・リンチの映画に出てくるキャラクターに感情移入してたら本当やばいもんだって気狂っちゃうもん
気狂っちゃうからね、だからそういう意味では感情移入もさせるしびっくりもさせて、
なんだろうね、だからやっぱりそれってさ、ネイサン・フィールダーがリアリティショーでやってた、その視聴者が、見てる視聴者が完全に自分はそこの立場に自分はならないのに感情移入したり共感したりするっていうことのところを見越した皮肉というか、
そうですね、
リハーサルも多分その皮肉だいぶ入ってる話だもんね、
入ってる入ってる、
だからリアリ、反リアリティショーでもあるんだよねあれね、
そうですね、
だってリハーサルやるんだからね、
うん、
そのままドキュメントでリアルなものを見せるんじゃないんだもん、
ないから、ただリハーサルをするっていうリアリティって何なんだ
そうだね、そのふわふわ感
そうそうそう、
そのいくらリハーサルやってリハーサルがうまくいったって本番でうまくいくとは限らないわけだからね、
リハーサルをするってことは演技だから、それはフィクションとは何かってことでもありますよね、
虚構に、うん、リハーサルでもさ、そのリハーサルやる人はさ、
うん、
作られた虚構に感情移入していくわけじゃない、
うんうんうん、
本当だと、うん、役者が演じてるのにその役者に対して本当に本当に存在する人だと思ってどんどん感情移入していくわけじゃない、うんうん、リハーサルって、うん、 そういう感じだよね、ザ・カーズ。
そうですね、
虚構、虚構だから、虚構に感情移入する、うん、だからやっぱり視聴者に、映画見たりドラマ見たりする視聴者に対してのだいぶカウンターというか、のそこの何かをフィクションとか作られたものを見るっていうことに対しての、うん、のドラマだったんだよ多分。
そうなのかもしれない、
うん
うん、
コントロール見る人の、うん、そのカースの中でそのダギーが作ってる、
うんうんうん、
リアリティショーの作り方とかさ、その視聴者をどういうふうにこう気持ちを誘導するかみたいな話したけど、あれなんだよね多分ね。それを、うん、とテレビとかドラマとかでそういうものってだいぶコントロールできるけど、
うん、
そのコントロールできる視聴者の気持ちをコントロールできないところもにも最後持っていくっていうのが何か全てを網羅したところの最終ポイントというか、
はいはいはいはい、
うん、なんかそんな そこの話だったのかっていう気はいました。
だ俺たちはできるけどやらないよそれをみたいなね、
うん、っていうか、うん、大体の作り物ってそういう風になってんだよっていう、
なってるよっていう、
ね、うん、っていうことの、
うん、
アンチ精神というか、
確かにな、ま、でもなんかこういう結論付けすらも拒む感じもありますよね。
そうね、
うん、
うん、いや違うからっていう
っていう、そうそうそう、
ただ単純にね、最後あの空に浮いて飛んでっちゃうあの映像が撮りたかったから後付けでドラマ考えただけだからとも言えるからね、
言えるからね。いやなんかまあその前回のねオッペンハイマーの時に私はやっぱそのこの作品の見方は限定したくないのでみたいなのずるくないみたいな話もしたんですけど、
うんうんうん、結論付けないことがね、
結論付けない、
私はこう考えてこういうつもりでこの映画を作りましたっていうメッセージがないっていうことね、
っていうのが、
それを見た人で考えてっていう、
それずるい、ある種責任放棄じゃないのって思ってたのも一方で、でもそのここまでやってくれるんだったら、うん、これは気持ちがいいっていうのもあるな。
だからそこを揺さぶられるから気持ちいいでしょ。
そうですね、
そこを曖昧にせずに、
うん、
あのだからどっかで、あその創作物に対して諦めみたいのがあるのは、
うんうんうん、
そういうもんだよあの創作物って、
うん、
で映画見てそういうあなたたちがこういう気持ちになるっていうのはこういうことだよっていうのをどっかでなんかちょっと諦めているというか、
うん、
そういうことだからだっていうことで それ自体を揺さぶるような作り方、
揺さぶる、だからこの揺さぶり自体がめちゃくちゃメッセージなんですよね、
うん、そういうことだと、
強烈な、うん、だからめっちゃこう食らうし、
そう興奮するし、ね、
気持ちが良かったっていうことなんですよね。
そうなんだよ、そこをだから諦めたポイントから、
うん、
始まってる
から、はいはいはいはい、
はい、うん、だからオッペンハイマーを見た時のそのハリエが思った、
うん、
そこもう一歩突っ込んでくれよっていう、もう一歩は突っ込んでんだよね、うん、
突っ込んでる、うん、
それはだからそこ新しい感覚だなと思う。
そうですね、いやちょっとぜひね皆さん、
うん、
まだ見てないっていう人はこのポッドキャストの概要欄から、はい、U-NEXT 30日間無料で入れますから、
うん、
ぜひ見てください。
そうですね、 U-NEXT ね、あれ今 A24 の日本未公開の映画も
ね
たくさんあって、
ね、
ってもうずっと見てますよそれ、
うん、
やっぱ面白いしの多い
ネイサン・フィールダーのリハーサルも見れます。
あ、見れますね、はい、
はい、ということで、
はい、
次回はですね、
うん、
このポッドキャストにゲストがやってきます。
お、ちょっとかなり久々ですねポッドキャスト、
かなり久々、うん、詳細については、
うん、
後日というか、聞いてのお楽しみという感じにしようかなと、はい、はい、思いますけれども、次回はゲストがやってきて映画についていろんなちょっと毛色が
ちょっと
今までの
通常のね、通常の映画雑談とはちょっと違う感じにはなりそうな
感じになるかなと思うので、ちょっとお楽しみにしていただければと思います、 ということで、また次回お会いしましょう、
はい、
さよなら、
はい、ありがとうございました。とても良い気分で眠ることができた。まだまだ昨日は明後日のようには俺を解放してはくれず、死ぬまでに一度は宇宙旅行にも行ってみたいと思って。